じゃあ引き続いて第2問メールからいきますね。ずっとね、メールはどれかな、ここからだな。ね、ペロリンパパさんからですね。お疲れ様です。最近はエッチなことも新しい企画も思いつかず、もう僕の時代は終わったなと思う今日この頃。かっこ最初から時代は来てないけどね。仕方がないので普通歌でお願いします。ちょっと気になったのですが、ヘビーリスナーとか常連リスナーさんはどこからなんですかね。ちなみに鶴子さんのヘビーリスナー常連リスナーさんのラインを教えてください。また僕はどのラインですかね。鶴子さん、僕のこと覚えててくれますか。覚えてくれてたらいいな。以上です。次回は頑張ってネタ考えますねってことなんですけど、ペロリンパパさんなんかはもう結構なヘビーリスナーとか常連リスナーさんに入ってるんじゃないですかね。最初の方からずっと聞いてくれはってね、応援もしてくれてあったし、してくれてあるし、はい、そうはな、ヘビーリスナー常連リスナーっていうのはもう私が決めるっていうことより、各自の皆さんがもう俺はヘビーリスナーだぜ、常連だぜって思ってくれてたりとか、聞いてる人同士で この人ヘビーリスナーやなとか常連さんやなって思ってくれたりっていうのでいいような気がするんですけど、どうやろう。聞いてくれてる人はたくさんいてたりとかするんやと思うんですけど、こうやってメールをね、皆さんくれるでしょ。でもちろんメールくれてる人はもちろんこのずっと聞いてくれてはったりとかして、メールをしょっちゅう送ってきてくれたりとかってする意味ではヘビーリスナーさんなんだと思うけど、もちろんメールとか送らへんけど、いつも聞いてるとか、繰り返し聞いてるっていう方もいてくれてるんじゃないかなと思ったりもするわけですよ。そうなるとね、名前も知らないけど、聞いてくれてる人、ヘビーに聞いてくれてる人はヘビーリスナーさんでしょ？そういうの、私、名前は存じ上げないけど、俺はヘビーリスナーだぜって思ってあるんやから。私はラインつけられへんなぁと思ってて、もちろんメールくださった方は覚えてますよ。まあ、1回とかやったら忘れてるかもしれへんけど、時々メールはってちょっと名前とかチェックとかしたりするので、見たりしてるので、でまあ1回くれて、その後しばらくしてもう1回くれてとかっていう時は、どんな前メールくれてはったかなってちょっと見たりとかもするから、というのでまあ覚えたりとかっていうのもありますしね。どんな形でも聞いてくれてる人っていうのはありがたいもんですもん。もちろんベフリンパパさんのことは覚えてます、ね、いつもありがとうございます。本当にメールなくてもツイッターだけで交流してはるっていうだけでもね、ありますしね。どんな形でもありがたいです。はい、次、4回目のメールです。鶴子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。足首あたりがカサカサでひび割れして出血しているハクビです。かゆい、痛いさて、2日3日と大阪京都におりました。とても楽しい時間を過ごせたんですけど、唯一鶴子さんにお会いできなかったということがすごく残念でした。よく考えると数日前にいきなり会いたいですなんて無理ですよね。本当失礼しました。次回はもっと早くアポを取ってお会いできたらいいなと思っております。その時はぜひ会ってくださいね。京都に行くのにわーわーで出現率の高い H 急電車に乗りましたよ。梅田の改札駅から改札口から見たホームはなんだか可愛らしく思えて、見えて素敵で感動しました。あと帰りは大きい派になって大阪に戻ってきました。地元に帰ってきてから絶対鶴子さんと気が合うであろう鉄アトの甥っ子に自慢しちゃいましたよ。普段車での移動が多く歩くことがあまりないので、 今回1年分ぐらい歩いたんじゃないかっていうぐらい歩きました。もちろん数日後に症状が出るのではなく、その日の夜から筋肉痛でしたよ。まだまだ若いですからね。人が多いところが苦手で、さらに大阪という独特の空気が流れている場所です。かなり圧倒されましたが、北エリア、南エリア、天王寺エリア、大阪城エリアと十分堪能し、すごく楽しい時間を過ごすことができました。関東、関西で言えば関東寄りでしたが、今回の旅行でちょっと変わっちゃいましたね。関西はいろんな意味で面白いです。何度も言っておりますが、また遊びに行くので、その時は会いましょうねと、それではまたメールします。関西にはまりつつあるハクビでした。私も鶴間にぜひぜひ入れてください。74番が空いてたらいいんですけどってことなんですけど、ありがとうございます。またちょっと見ときますね。そう、京都にね来て、大阪京都に来てはってね、美味しかった。私もお会いしたかったんですよ、すごく。けどね、ちょっとその日もう予定が入ってて、お休み土日やったかな。土日でもね、 あらかじめ予定が入れれる時もあるんですけどね、ちょっとその時無理やって残念やったんですけどね、ぜひ次回はお会いしたいと思います。もうちょっと楽しみにしております。うん、いろいろちょっと独特なところもあるし、結構まあ面白いと思いますしね。はい、いや、ぜひぜひまた次回はよろしくお願いします、ね。次、コージーさんから2通目です。これは8日の日ですね。また東海地方に大きな地震が起きてしまいました。リスナーの方々、お怪我はなかったでしょうか。現地の方々の気持ちを思うとやりきれませんが、一日も早く日常が戻ることを心からお祈りしています。あと最近思ったこと、選挙が近づき議員さんになりたい気持ちもわからなくはないが、よろしくお願いしますの一点張りです。言葉だけでも復興のために北海道に何がやってくるか考えて行動したい。そんな言葉を言ってるやつが一人もいないことがとても残念でなりません。まあ政治家に求めてもダメですね。自分のできることを頑張ります。全く話は変わりますが、ひわじたの収録で若くと楽しく話してたことに少しやっかみ気味なご様子でしたが、自分が愛してるのは鶴子さんだけですよということで、ね、ありがとうございます。もうなんで若い子にやっかむのは年上の年長者の特権やからやっかみますよ。まあでも本当この何日かずっとね、地震が、余震と言いますけど割と大きい地震が続いているのでね、本当心休めることがないと思うんですけどね、一日でも早く落ち着いてくれることを祈るしかできませんが、はい、じゃあ次、鈴木さん、ふつおたで、先日妻から職場透析クリニックの技師さんが素朴な疑問をつぶやいたので教えてほしいと言われました。病院なんかにあるレントゲン装置や CT などが津波で流されてしまったら、そこから放射能が漏れたりはしないのとのこと。装置の構成を知っている自分には思いもよらない質問でしたが、一般の人からしたらわからないとのこと。確かに自分も資格を取らなければ知らなかったことだなと思い、深夜1時半過ぎから真夜中の講義を始めました。ということで社会派ワーワーへ投稿してみようかとメールを書きました。レントゲン装置や CT に放射性物質は入っていないので、放射能が漏れるということはないです。レントゲン装置や CT は放射線の中で X 線を出しますが、高い電圧、約8万ボルトから12万ボルトをかけたときに X 線を出す構造になっているため、装置単体で放射線を出しているということはないのです。X 線が出る理論や原理についてはちょっと難しいので割愛します。妻にはこの辺の理論や原理をみっちり教え込みました。医療従事者で技術者ならば知っておきなさいと。鶴子さんも放射線について勉強しますか。教えますよ。手取り足取り腰取り、まず息を吸いながらあえぐ練習から始めましょうかね。 レントゲン装置や CT は津波に流されてもただの機械なので問題ないんですが、RI、カッコガンマカメラや、ペット検査をやっている病院から流れたものには気をつけなければなりません。そういった病院には放射性物質が保管されています。一番危険なのは病院から流れたものに触らないということですね。放射能の危険性についていろいろ言われていますが、日常には気がつかないことでたくさんの健康被害が及ぼすものもあります。バンバンさんもツイッターで言っておられましたが、放射能が怖いなんて言いながらも家で IH クッキングヒーターを使っている姿を見ると滑稽です。何が危険で何が危険でないのか、どうなったら危険なのかということをテレビからの情報だけで踊らされるのではなく自分で調べて賢くなけてはいけませんね。教えてもらわなければわからないという考えでは自分の身一つも守れません。ではではと。ありがとうございます。ですね。勉強になりましたね。でもまあ、勉強せなあかんと思ってのはわからんもんな。次、ボンボンさんです。相当久しぶりやな。ボンボンさん、彼女と仲良く知ってるから、あんまし私にも、メールも送ってくれないんですけど。ということは、ご無沙汰してます。ほんの少し、いろいろ落ち着いたのでメールします。こちら東京でも未だに余震が続いており、なんだか気持ち的にざわざわしっぱなしです。若干ですが、仕事にも影響が出てきてますし。3月31日の地震があった当日、ボンボンは部屋で仕事をしてたのですが、危うく、部屋の中で雪埋めになるところでした。資料、仕事の資料、当然でかい別冊対応も、などもが、棚という棚からバタバタと落ちてきて、あっという間に膝くらいまで物で埋め尽くされてしまいました。本棚やカラーボックスなども倒れてくるほどすごい揺れでした。2本沈没？俺死ぬのか？と大げさじゃなく思いましたし。地震が収まってからもしばらくは肉体的にも精神的にも身動きができなくなってしまって、ただ呆然としていました。しかしですね、床に散らばっている数々の LDVD や、奥の方にあった無修正 LDVD、さらにもうすでにデッキがなくて見られない裏ビデオが大量に散乱しているのを見てですね、このままじゃまだ死ねないと一瞬で正気に戻り、まず LDVD から片付け始めました。というより隠し始めました。しばらく片付けていると、散々探していたお気に入りの LDVD を見つけまして、ここは心を落ち着かせるためにも一発抜いて平常心を取り戻そうとオナニーしてみました。いや、こんな状態でもできるもんなんですね、オナニー。若干ですが、生命の危機からの種の、保存のためなのか、精子が多かった気がします。一発抜いた後は心なしく落ち着きを取り戻せましたし、本当にいつも通りのことをするって大切なんですね。エロに救われました。わーわーにしてもひわりたにしても、いつもの声や内容を聞いてホッとしましたよ。ああいう状況で配信があって感謝してます。まあ若いつまみをつる子さんが狙ってるとは思いませんでしたけどね。こういう時に自分の仕事って本当に世間に役に立たないものがものすごく歯がゆいんです。でも今の仕事を続けていくしかないんですよね。とりあえず自分にできることを頑張ります。ではでは、お体に気をつけて。いかつくないボンボンでした。ことですけども。次、ボンボンさんの仕事が世間に役に立たないってことはないと思うんですよね。ごめんなさい、今、首した。つながってというか、巡り巡って役に立ったり、誰かを励ましたりすることがあるんじゃないかなという気がしますけど。ねえ。はい、ありがとうございます。次、トラニ。鶴子は毎度、4月4日に息子の中学校の入学式に行ってきたんですが、まあそこでものすごく気になってた点があって、学校の先生たちは入学式ってことでみんなスーツを着てるんだけど、 ほとんどの先生がスーツのボタンをすべてかけてるんですよ。スーツフェチのつる子はんなら知ってると思うけど、スーツのボタンって一番下のボタンかけないやん。それはもうファッションとして当たり前すぎるほど常識やん。なのに先生方物の見事に全部かけ、なんつうか常識の無知さにしんどかったな。多分素敵な女性とは付き合ってないから指摘もなかったんだろうな。鶴子はんどう思う？ね。そうなんや。いや私もよう知らんけどその辺。スーツのボタンかけたらあかんの全部。一番下は開けとくもんなの？あれはスーツの肩にもよるの？どういう決まりなの？ちょっとわからんとラニーに教えてもらわんと。なんかスーツ私すごい好きでいろいろ見ますけど、見る視点がまたちょっと違うかもしれんわ。自分自身がこうグッとくるところが、うん。だからその京都に一緒に行った人はあのスーツで着てくれてはったんですけど、図らずもあのこういうとこも見てます、ああいうとこも見てますよって言ったらすごい喜んでくれましたけど、そういう風に見てくれてるんだったらなんかこう張り合いがあるなって言ってましたね。はい、スーツ好きの人はこんなとこも見てますよってね、ありますからね。次、ランバダさんですね。鶴子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ご無沙汰しておりますランバダです。先月は某ひわじたでカーツをいただきありがとうございます。その後もやらなかった女性とはメールでやり取りをしています。きっと、近いうちにもう一度会うことになるでしょう。その時には精一杯のご奉仕をさせていただこうと思います。そうですよ。さて、某24時間にしたてつる子さんからいただいた使用済みのブラジャーですが、いまだにジップロックを開けていません。この話は某ひわじさんにも送ったんですが、もしもこのブラジャーを欲しい方がいらっしゃれば提供したいと思ってます。とはいえ、ここのリスナーのほとんどの人が欲しいと思うに決まってますので、そんなことないと思うけど、たった1名を決める方法として、この金額なら払ってもいいと思う金額を東日本大震災の義援金として銀行などで振り込み、その領収書を鶴子さんに送り、一番高額の方にブラジャーをお渡しするという方法はいかがでしょうか。某ひわじたでも提案していますので、そちらでもこの企画が採用された場合は両方の番組で一番高額だった人にお渡ししたいと思います。これは普通のオークションとは違い、当たらなかった人も義援金としてお金を支払わなければならないという分があります。鶴子さんへの愛を義援金という形にして表現できるという方ならご理解いただけるかなと思っていますが、やるやらないの判断はお任せします。もちろん私がジップロックを開けていないということが信じられないという方もいらっしゃるかもしれないので、その際には一旦鶴子さんへブラジャーをお返ししてよく洗っていただいて、もう一度装着していただき、その後に送っていただくという判断でもいいかと思います。すごい提案でしたねこれね。ブラジャーもでもね、持っとっても使いようがないでしょうきっと。私は別にね、いいんだけど。まあね、皆さん検討していただいて。はい、ありがとうございます。次、初メールいただいてますね。連絡鶴子先生、初メールです。醤油豆と言います。片道30分の道のりを自転車こきこき通勤していて、いつも帰宅時に聞かせていただいています。僕にとっての鶴子先生はごめんなさい、ポコホンって言っても、仕事の疲れを忘れさせてくれるストレス解消の一つです。自宅までの道のりで完全にプライベートモードになれます。感謝しています。鶴子先生の好きなうどんが名物のさぬきから応援しています。平日にはほぼ毎日食べています。 安くて美味しくて安月給のサラリーマンには助かります。かけうどん代が200円そこそこ十分満腹です。500円も出せばかなり豪華な昼食をいただけます。リスナーの皆さんが期待するようなエロネタはありませんが、時々メールしてもいいですか。最後になりましたが、東日本大震災からもう1ヶ月ですね。すでに頭のどこか片隅で震災のこと、被災地のことが、ごめいているようです。うまく表現できませんが、自分の今の状況に感謝しながら今を精一杯生きようと思っています。それでいいですよね、鶴子先生。リスナーの皆さん、ではでは。それでいいと思います。醤油豆くん。っていうか、年上かもしれへん。私、讃岐の国にもうどんは食べに行っていましたので、何軒か行ったお店を覚えております。美味しいなと思っていたお店を。ただちょっと今思い出せません失念しております。まだちょっと思い出したら言いましょうね。有名なとこもありますしね、いっぱいね、うん、ちょっと名前が思い出せませんから、ちょっとまた思い出しときます、うん、じゃあ次ね、ありがとうございました。お醤油豆さん、またメールください。エッチじゃなくてもいい、メールください。飯食いに行く、食いに行くという、飲みに行く、飲みに行くという、プレゼント欲しい、欲しいという、ホテル行く、無理という、こだまでしょうか、いいえお断り、誰でもいいえ、私、わしにだけでも前回の配信以来、鶴デイに出会ったら何気に触ってもらえるように毎日腕立て伏せ、腕立て伏せをしているカールジジです。前置き長、鶴デイに聞きたいことが一つ浮気してるの？あ、答えられないか、ごめんごめん。じゃあ浮気をどう思いますが、実はわしも2年半近く好きな子がいるのです。本気やねんはい、本日はここまで。頭でかちの尻すぼみ、まるでわしの一物のようなごめんで、のような内容でごめんなさい。そんなんどう、好き？最初ゴーグーって入って、入ってきたなぁと思ったら、すぐ根元まで来た、みたいな、な。仮でか、寝ぼそのカールジジでした、っていうことなんですけどね。ありがとうございます。あのね、浮気をどう思いますかって言って言われるんだけど、まあ、何年生きていくかわかりませんけどね、ずっと生活、生きて生活してるうちにね、いろんな人と出会うでしょ。男の人も女の人も、大人も子供も。で、すごくいろんな人がいてて、そんな中でね、すごく魅力的やなって思ったり、好きやこの人って思わないなんてありえないと思ってるんです、私。ほら、もう私は結婚してますけど、だからといってもう二度と好きにならない人が、違う、人を好きにならないかって、そんなこと絶対ありえへんと思う。世の中に魅力的な人なんか何人もいてますし、本当もうなんていうの、もうなんかわからんけど捉えられるような魅力的な人っていてますもんと思っていますまあ、今そんな人が私の目の前にいてくれてるかどうかは内緒やけどね。次、麻婆豆腐さんから。つゆこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。つゆこさんに覚えていただいているのが急に不安になった麻婆豆腐です。覚えてますよ。かけっこの話ね。だって今回は友人カップルのかけっこの話だったんですが、
別の友人から聞いた話を鶴子さんに聞いてほしくて、大して面白くない友人カップルの崖っこ話はまたの機会に送りたいと思います。高校の同級生から久しぶりの電話がかかってきて、こんなやりとりがあったそうです。もしもし、久しぶり。おお、久しぶり、どうしたの。うん、ちょっと聞いてほしいことがあってさ。何々、相談事。なんてやりとりをして5分ぐらいしたら、彼女が突然、私脱毛してるの。まあ女の子だったらするんじゃねえの。そうなんだけど、下の毛なんだ。下の毛って、そう、あそこの毛の脱毛なの。は？え？友人のテンパり具合は半端なく、まず下の毛の脱毛の話をなんで俺にしてきたのかと。そして突然電話してきて、その話、てかちょっと待て。下の毛を脱毛してくれる店があるの？みたいなことを思ったと思います。でね、その脱毛なんだけど、下の毛の形をどうするか悩んでるの。今はね、逆卵型にしようかと思ってるんだよねって言われ、突っ込みどころ満載。まずなんで下の毛を脱毛、しかも卵型の逆ってどういう形だよ。しかもお前の毛の形想像しちゃったよ。でもいっそのこと全部脱毛しちゃおうかな。パイパン？パイパンですか？と、こんなお悩み相談だったそうです。私は腹を抱えて笑わせていただきました。そこでつゆこさんに質問なんですが、下の毛の脱毛をしてくれるお店ってあるんですか？また、つゆこさんの下の毛の形は、どんな形ですか？どさくさんに紛れて、つゆこさんの下の毛の形を伺いましたことを許しください。
これありますよ、下の、下の毛、下の毛というか、下の毛の脱毛してくれるとこありますよね。で、ちゃんと形整えて、ちゃんとしてするって聞いたことありますよ。私はしたことないから、ボーボーです。次。ルートジョーカーさんがね、2通目いただいておりますよ。ズーゴさん、こんにちは、こんばんは。いつも何時頃のアップなんですかね、というね。ルートジョーカーです。ちなみに男子です。その14、15アップありがとうございます。歯抜け部分がようやく埋まりました。これでコンプリート拝聴に、邁進します。4月10日現在その31第3部まで来ました。もう一息です。頑張って追いつきますよ。楽しいエロネタお願いします。なで、あの笑福亭鶴光さんは鶴光ではなく鶴子らしいですよっていうね、何回かお聞き教えていただいたんですけど、ありがとうございます。やっぱりただならぬ関係を感じてしまいますね、笑福亭鶴子さんにはね。大人の子守歌もたまに見ていますサンテレビ何時頃のアップなんですかねっていうのが本当に決まってなくてね、はい、収録を夜する時もあるし、昼してる時もあるし、これ今夜なんですけどね、ちなみにね、はい、何でもいいんですよ。挨拶、はい。次はエンジンゴンゴンさんです。ズーゴさん、リスナーの皆さん、こんにちは。オペラ座の怪人堂でした。すごい良かったですよ。私も見に行きたかったので、神さんを誘ったら一人で行き、その分お金をもらって飲みに行くわ。あ、一人で行き行くと寂しい結末になってしまいました。うちのかみさんはつる子さんと同じぐらいの年齢で、一人でも夜飲みに行っています。いいんじゃないですか。私も結構一人で飲みに行きたい方です今回はセクキャバについて書こうと思います。場所によってはオッパブなんていう名前かもしれません。基本的に お酒飲んで触るところで抜きはなしです。1セット40から50分というところでしょうか。どこまでできるかはお店の方針であるとか行政の指導によるのだろうと思います。一般的に人気のあるお店の方が素敵なお嬢さんがいっぱいいます。ルールが遵守され、あまりハプニングなどはありませんし、混んでいます。一方、そんなに人気のないお店では素敵なお嬢さんは少なかったりしますが、アナーキーなところがあります。まあ大抵面白くなく寂しい思いをして帰路につきます。
今回はあまりに人気のないお店での体験をちょこっと書きます。大阪市内で桶井半先生が乗っている、電車沿線での話です。たまたま数時間時間が空いたので適当にブラッと入ってみました。普通はボーイさんが飲み物を持ってきてくれて何人かのお嬢さんがいるはずですが、昼間で明るかったせいか一人で接客してもらいました。結構体の大きなお姉さんでした。いつものようにキスしたりおっぱい揉んだり舌を触ったりしていました。クリちゃんがやたら大きかったような記憶があります。しばらくするとお兄さん私の好みだし気持ちよくなってきたからしちゃおっか。え、いいの？ベルトを外されジッパーを下げられ、えズボンを下ろされました。ソファーの上で在異常な状態で、変な興奮の仕方をしてすぐに行ってしまい、危うく中に立つところでした。何かやられちゃったって感じでした。その後ちょっとやましかったのでサウナを浴びて家族と合流しました。よろしければ今度は人気のあるお店の話をします。ではね、ありがとうございます。セクキャバね、いろいろあるな。ちょっと時間が空いたから行けるっていうのがいいですね。次はただちさんね。つるこ姉さんですなの皆さん、お久しぶりでございます。最近女性のパンツラインにムラムラしていてしょうがないただちです。久しぶりの一気ということで緊張します。あ、メールね。まあ、かかりし時のお話を。自分がまだ20代前半だった時の思い出です。当時バイトに明け暮れていたんですが、3歳下の女の子が新人で入ってきたんですね。最初の印象が悪く、こいつとは合わないと思っていたんですが、ふとしたことがきっかけで急接近。家も近いこともあり、なんとなしに遊びに行くことになり、2人でドライブ。夕飯を送って何もすることなく家の近くまで送っていきました。姉さん、事件です。送っていったのはいいですが、その子が車から出たのになかなか帰ろうとしないんですよ。当然俺はどうしたって聞きますよね。するとキスしてもいい？ん？あんだって？かっこ志村けん風に、キスをせがんでくるんですよ。もちろんキスしてやりましたよ、フルボッキ状態で。そんな経験初めてだったので夢のようでした。さて長くなってきたので続きは次回で。では鶴子姉さん並びにリスナーの皆様、全力坂の女の子のおっぱいの揺れが気になってしょうがないただちでしたっていうことです。チューしたかったんやな女の子が。ねえ、次 P ちゃんからですね。こんにちは、つるつるまんこ姉さん、略してつるこ姉さん、M の P ちゃんです。かっこ31歳おっさんです。今回は先日の LG を告知していた通り、新築したばかりの夢のマイホームで久しぶりに会った同級生とのハプニングについて報告します。クルリンや五色浜でのネタもありますが、やはりネタは鮮度が命というわけで、仕入れたばかりの最新のネタをどうぞ。地元で家を建てたのですが、田舎の情報網とは恐ろしいもので、どこで聞きつけたのか、何年も連絡を取っていなかった友人が新築祝いを持って続々とやってきます。そんなある日、春休みのため幼稚園が休みになった子供たちを連れて嫁が、実家に帰った日の夜のことです。かっこ僕の嫁は元某百貨店の受付嬢だった超美人です。おお、すごいじゃないですか。夜9時前にインターホンが鳴りました。こんな時間にと思いながら出てみると、こんばんは、ピーちゃん。こんな時間にと見覚えのある女性が。玄関を開けると10年以上も会っていなかった中学校の同級生でした。話を聞くと、田舎ならではのネットワークで建築中から僕の家であることは知っていたそうです。 夜も帰ってるし、とりあえず中へ入ってもらい、彼女が持ってきてくれたビールで乾杯。卒業アルバムや昔の写真を引っ張り出し、ともかく久しぶりの思い出話を、爆発させました。話をしている中で今日訪ねてきたのは、嫁が、実家に帰ったという情報を謎のネットワークから仕入れてきており、ビールを持ってきてくれたということでした。ん、待てよ、これは完全にいけるなと思い、お互い酒が回ってきたところで、途中ちょっとこれね、ポジパケしてるんですけど、臨戦態勢に書いて、今まで心の中の悪夢からの様々な誘惑に打ち勝ち、結婚7年目で一度も負けしたことがありませんでしたが、今回は完全に悪夢の勝ち。彼女のフェラチをしながらのエロい上目遣いにやられてしまったのです。しかし妻と一緒に寝ているベッドはさすがに罪悪感があり、リビングのソファ、過去新居に合わせてA という店、こうちの近所でしたわ、めっちゃもう2分か3分ぐらい歩いたらA という店で購入した高級特大ソファーや玄関、浴室、玄関、カウンターなど寝室以外の場所で、嫁ではあまりできない仁王立ちフェラチオ、タッチバック、駅弁などのプレイを楽しみました。嫁では不完全燃焼で終わってしまう自慢の熱恋っぷりを発揮して彼女をつきまくり、何回言ったかよくわからないほどの乱れ打ちでした。彼女も満足してくれたようで、嫁の隙を見て時々遊びに来てくれる約束をして、翌朝9時くらいに眠たい目をこすりながら帰りました。彼女が残したソファーについたまんじゅうのシミは子供がヨーグルトをこぼした後とごまかしています。中の情報網でこの情報が流出し、何人の同級生が絶倫バズーカ狙いで遊びに来るか楽しみにしています。そういうことですね。もう田舎なんやから、それもうほぼバレるよ。危ない、気ぃつけて。もうピーちゃん、ちゃんと汚れを拭き取りましょう。次、モンさん。毎度、この前は初メールを読んでいただきありがとうです。鼻声の鶴子さんに胸キュンのもんです。鶴子さんの天敵のポッドキャストが終わっちゃったよーなんて。今では鶴子さんに続婚です。おまかいな、もう。ところで質問ですが、鶴子さんは生理の時のセックスって気持ちいいのですか？僕は大好きです。なんて言ったって中に出せるので。私はね、あんまし好きじゃないんですよね。いや、もちろんその中に出せたりするのがまあいいんだったらいいんだけど、あんまし私はね、やっぱなんかあの変なね、あのなんていうの、ちょっと血液のサラサラ感というかヌメヌメ感というか、あれがねあんま好きじゃなくて、でちょっとなんかやっぱお腹痛かったりとかするから、ちょっと嫌なのよね。はい、まあでもわかんない、それもすらもいいんだと思わせてくれる相手がもしかしたらどこかにいるかもしれないからね。えということでね、はい、そうやって思ってますよ。またメールください。もうポッドキャスト終わったから。はい、ということでね、今日のメールはここまでかな。時間配分がおかしいから、まだ後半変な時間に早い時間に終わったな。なんか話しときたいことといえば特になしかな。まあ皆さんあのね、はい、いろいろとあると思いますけど、ぼちぼち頑張りましょうよ。私もなんかもう忙しくて 何やろ、忙しいなぁとは思ってるんですけど、ぼちぼち頑張りたいと思います。なんか今日は鼻詰まりもしてるし、結構変な感じになってるけど、はい、何を落としたんやろ今忘れたはい、というわけでね、ちょっとね、これパソコンがこの間一回ちょっともう完全にいってしまったので、まだちょっといろいろ復旧作業をやったりとかしたんでね、いろいろちょっと今まで使ってたのとちょっと違うことやったりとかしてるから、ちょっと音ノイズとかが多かったりとか、なんかちょっと変な感じかもしれませんけれども、はい、またはい、何言ってるんやろ、わからんことだった、ごめんなさい今。はい、なので、はい、何言ってんのかな、ごめんなさい、ポッとしてた今はい、ということなんでね、はい、ちょっとごめんなさい、そのノイズとかがあるかもしれへんから、すいませんでしたということうん、忙しいんだよということで、次はまたいつになるかわかんないですけど、また更新しますんでね、それを気長にお待ちください。ちょっと今日はちょっとダラダラしています。はい、というわけでまた次回です。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。皆さん花粉症とかいろいろお大事にしてくださいね。ではまた。